説教はじめにあるもの、石橋秀夫牧師です。
先週はクリスマス礼拝を捧げました。そして、今週1月の1日、2017年の最初の礼拝を捧げることができる、この幸いを主に感謝したいと思います。キャンドルサービスにおいて、示された御言葉はフィリピの2章の6節から8節の言葉でありました。たくさんの賛美歌が歌われている中で、この賛美歌が最も古い、教会ができて教会の信徒たちが自分の言葉で神様の御業を本当に驚いて喜び、賛美の言葉を口にし始めた、それが最初の頃の賛美歌、 AD60 年ぐらいに作られた賛美歌として、その時以来教会の中心、教会の命と力はまさにここにあるということを2000年間その中心視えながら歌い続けてきた、読まれ続けてきた、それがキャンドルサービスにおいて、示された御言葉であったわけであります。そして、1月の1日最初に私が学ぶ聖書の言葉、これも賛美歌であります。ヨハネ教団という信仰共同体において、歌われていた、歌われ続けてきた、その賛美歌をヨハネが手を加えて、ヨハネ福音書の1章1節から5節、主イエスキリストの御業を語っていく最初の言葉として、ここに記しているわけであります。非常に格調高く、語られる言葉であります。賛美歌、そしてまたヨハネの言葉として記されてくるわけであります。はじめに言葉があった、この言葉をもってヨハネはイエス様の出来事を語っていくわけであります。はじめに言葉があったというこの言葉は大変有名な言葉で、一般の方々もよく用いる言葉としてあるわけであります。私たちの人生のまず初めに何があるかということで、私たちの人生が変わる、新しい一年の歩みをしていく、そのところで私たちのまず初めに何があるかということにおいて、私たちの一年の歩みが違ってくるということを考えさせられます。はじめに言葉があったということで、いつもお話しすることは、これは創世記の一章、はじめに神は天地を作られた、創造された、このはじめにということと非常に対照をさせながらヨハネは語っているということであります。すなわち天地創造の神が御金福音書において救いの技をなす、それは天地創造を超える大きな大きな神様の御業がなされていくということで、ヨハネは初めに言葉があったと語っていくわけであります。ここで記されることは、神様の本当に大きな御業、驚くべき救いの御業が感動を持って喜びを持って語り始められる、賛美歌という喜びの歌を持って語り始められる、それがこのヨハネ福音書の1章の1節から5節で示されるところであります。また同時に、 キリスト教の信仰は三位一体の神を信じているわけでありますが、神はお一人唯一の神、しかし三つのお働きをされて私たちに救いを実現してくださった。父なる神、子なる神、聖霊なる神、この三位一体の神を信じておりますが、この三位一体の神を指し示す言葉としても非常に重んじられているところであります。はじめに言葉があったということは、はじめに神の言葉があった、父なる神と子なるキリスト、この子なるキリストが言葉ということで表現されてくるわけであります。まあ、ロゴスということがギリシャ語でありますが、まあ、ギリシャ哲学の言葉が使われます。それは存在を成り立たせているもの、全ての存在を成り立たせているものという意味がこの言葉ロゴスにはあります。すなわちキリスト、子なるキリストは全ての存在を成り立たせている、すなわち言葉は神であったと語られてくるわけであります。すなわちこれから語られる言葉は神の技が実際に新しいの中に来てくださって、神が大いなる救いの技を成してくださる。主イエスはどなたであるか、ロゴスである、言葉である、神の言葉である、神である、神である大きな感動と喜びを持って歌われていくわけであります。2節3節を見ていただきますと、この言葉ははじめに神と共にあった、言葉は万物は言葉によってなったなったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。存在を成り立たせるものであります。この言葉によって、ロゴスによって、キリストによって全てのものはなった。神の創造の技もこのキリストにおいて、ロゴスによって存在するものとなったと、これから後出しのために全てを投げ出して働いてくださるキリストが、主イエスがどのようなお方であるかということが歌われていくわけであります。4節で、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、拡張高く、語られてまいります。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった。どのような闇の中にあるものも、この命、言葉、命、それがその闇を照らす、命を与えて闇の中にある人間を光に照らして救い上げる、そういう救いの技が示されてくるわけであります。このところはエペソ書のフィリピ書の最初に、お話しした2章の言葉、あの言葉と関係してまいりますと、この驚きがフィリポにおいて、三種の最初の賛美歌においてどのように人々が喜び感謝し受け止めていたかということが示されてくるわけであります。実際に自分に起こったことを、その驚きと喜びを歌っているわけであります。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであると固執しようと思わず、神と等しいもの、神であった、神と等しいもの、神であった、このお方が何をしてくださったか、神の身分に固執しようと思わずに、へりくだって人間になってくださった、しかもしもべの身分となって徹底的に人間に仕えてくださった、十字架の死において、その歩働きは徹底したもの、人間に仕える技はもう徹底したものであったと、素朴な信仰者の言葉として語られてくるわけであります。人間を 覆う闇、その全てを引き受けて、罪と死、弱さやもろさ、もう人間を闇の中に包んでいく全てを背負って十字架に死に、そして復活された。このお方の命が私たちに注がれている。私たちの最も苦しいそのところでこの命が注がれていく。私たちのまず初めにあること、神様のなりかまず何が何でも人間を救うという神の愛の技、それがまず私たちの初めにある。信じられないような神の愛が私たちに注がれている。イエス様の十字架と復活の愛がまず初めに私たちに注がれていると喜び歌われていくわけであります。そういうふうに私たちは新しい年、どのような問題があった押し寄せてきたとしても、希望を持って新しい年を歩み始めることができる。私たちの初めにあるこのことによって希望を持って新しい年の歩みを歩み出すことができる。今日のこの御言葉から教えられてくるわけであります。2016年、昨年は衝撃的な事件が数々起こったわけであります。相模原の障害者施設の凄惨な事件、日本の社会が揺り動かされ、また日本の社会がどういう社会であるか厳しく問われる事件となったわけであります。幼児虐待や高齢者虐待、そのようなことも大きな事件として取り上げられ、またそういう中で日本の社会は、社会を包む闇はどういう闇であるかということも示されてきたわけであります。自明性の喪失、日本を包む闇は自明性の喪失、そういう社会、その苦しみの中にあるということが指摘されます。テレビを見ておりましたら、自明性の喪失した人の割合は日本では 38%、自明性の喪失ということは、弱者を支えるのが自明なこと、当たり前なこと、その当たり前のことが当たり前にならない社会、自明性の喪失者社会、その人々の割合は 38%、 大変高いわけです。このことにまた衝撃を覚えました。欧米社会では 7% から 8%、 いかに日本の社会が、悲しい現象の中にあるか、日本を追う社会がどのように大きな闇に苦しんでいるか、この自明性の喪失社会であるということにおいて示されてくるわけであります。そしてそのところでは私たちは苛立っている、多くの人が苛立っている、そういう痛みを内に抱えながら生きている、だからすぐ爆発してしまう、そういう社会の痛みを私たちは背負いながら生きざるを得ないわけであります。12月には女性が線路に突き落とされるという事件が2件ありました。並んでいた肩が触った、突き飛ばした、その女性は電車が入ってくるそこに落とされようとするわけで、落とされていくわけでありますが、電車が入ってきて電車に手をついて、そばにいた夫がそれをしっかりと支えた、そのことにおいて軽傷で済んだということであります。何かあったらすぐに爆発してしまうような苛立ちの中に多くの人々は生きている。通り魔事件も頻繁に起きている悲しい現実を私たちは ニュースで知らされていくわけであります。はじめに何があるのか、苛立ちがある、そのようなうちに痛みを強いながら生きざるを得ない、このような社会の闇の現実ということを私は大きな悲しみを持って自分の原因としても受け止めざるを得ないわけであります。そういう私の社会に、大きな感動を与える、少女ソフィアという人、ご存知でしょうかね。ソフィアとお母さんとの会話はインターネットで世界に大きな感動を与えています。フォロワーが20万人いるということで、瞬く間に世界にソフィアとお母さんとの会話が感動を持って伝えられているわけであります。そのことを紹介させていただきますと、アメリカのサンチェスさん夫妻には4人の子供がいます。末っ子のソフィアちゃんは現在7歳、1歳4ヶ月の時にサンチェスさん夫妻に養子として引き取られた。ソフィアちゃんはウクライナ生まれであります。サンセスさんの夫婦には3人の息子がいて、末の息子はダウン症、この息子、末息子の気持ちを分かち合える末息子の気持ちを分かち合える兄弟が必要だと考えた両親はダウン症のソフィアちゃんを養子に迎えたということであります。ソフィアちゃんは生まれてすぐに捨てられてしまいます。小さな田舎の養護施設に預けられていた。1歳4ヶ月の時にこのサンチェスさん夫婦に、養子として迎えられていくわけであります。この両親のものすごい大きな愛と兄弟たちに大事にされながら、ソフィアちゃんは自分は頭が良くて可愛くて何でもできると自信満々にチャレンジ精神旺盛な女の子に成長していきます。感動を与えたのは母親のサンチェスさんとソフィアさんの会話であります。お母さんがダウン症って何という質問を7歳の女の子にするわけであります。そして7歳の女の子は見事にこれに答えている。この会話が多くの人たちに感動を与えています。母親があなたはダウン症を持ってるのと問います。ソフィアは、私はダウン症を持ってるわ。母親がダウン症って何、ソフィアちゃんはダウン症は私の血の中にあるの。母親、それはあなたの血を特別なものにしてくれるの。ソフィア、そうよ。母親、ダウン症は怖くない。ソフィア、そんなことはない、ちっとも怖くない、とてもワクワクするものよと、この会話は大変な感動を持って受け止められていくわけであります。ソフィアちゃんの生みの親がなぜ彼女を捨てたのかということは分かりません。もしかしたら重荷を負って誕生した子供に絶望したのかもしれません。その重荷と思えるところがソフィアちゃんにとっては新しい命を得る場となり、ダウン症の家に素晴らしい両親が与えられ、兄弟が与えられました。ソフィアちゃんに あなたのまず初めにあるものは何って問うたら、男性よ、ワクワクするものよと答える違いない。男性は人の愛を受け入れる場となり、人を愛する出発点となり、そして極めて創造的に生きる力となり、社会の人々に感動を与えていく、そういう人生を送る始まりとなっていること、そのことをこの会話の中で示されてくるわけであります。いつも苛立っています。イライラする問題をうちに抱えています。どうにもならない問題をうちに抱えています。その問題が自分の人生を暗く進んでいく、闇の中に生きざるを得ないということがあるかもしれません。しかし初めに言葉があった。この言葉は神であった。この言葉のうちに命があった。十字架と復活の神の強烈な愛が私たち一人一人に注がれている。十字架と復活の命が私たちに与えられている。その命を受ける場、受け取る場、それが私たちの痛みの中に注がれて、闇を包むその痛みが光を受け止めて、その光によって闇が克服されていく、吹き飛ばされていく。私たちの人生のまず始めるあるものは、神の想像的のもできない大きな愛が私に注がれている。そのことによって私たちは新しい年を大きな感謝と感動を持って歩み始めることができる。私たちを痛みに突き落とす痛みの中に、私のうちにある痛み、闇の中に突き落とすその痛みが主の大きな愛を受け入れる場となっていく。だからその私の破れや弱さや痛みをワクワクしたものよと受け止めることさえできる。その幸いのうちに私の人生の愛があることをここに深く受け止めたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、1月1日の主礼拝をこのように捧げることができますことを感謝いたします。私たちのまず初めに何があるかということについて御言葉から示されています。まず初めに苛立ちがある、苛立ちを起こさせる痛みがあるということから導き出される人生の悲しさを考えさせられます。しかしそこにとてつもなく大きな神の愛が、命が注がれて、痛みが愛を受け入れる場となりと同時に、私の人生を包んでいた深い闇が光で照らされて、大きな喜びの場となる、感動の場となる、そのことが示され、心から感謝いたします。どうぞこの主の御業を喜び賛美しながら、私の新しい年の歩みがされますように導いてください。新年の最初の礼拝、集ってこられたお一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。